昨日東北地方で大きな地震があって何人かの方が亡くなったり、また今も行方不明になっているというニュースを聞きましたけれども、後ほどそのことは共同の祈りでお祈りしていきたいと思います。先週は先ほどの長老のお祈りにもありましたけれども、カンバランドの総会が行われまして、本当に嵐のようなですね、1週間が過ぎたように思います。私も何人かの方から講座協会の皆さんに大変よくしていただいたということをぜひ伝えてほしいということを言われましたので、本当に皆さん喜んでですね、戻っていかれました。さまざまな奉仕、それからお祈りをしていただいて、無事にですね、総会とそれから女性会の集会が祝福のうちに、終わったこと、また私たちも恵みに預かったこと、本当に感謝したいと思います。先週九時礼拝の出席された方はお聞きにならなかったかもしれませんけれども、11時の礼拝でですね、私たちの講座教会の姉妹教会のクックビル教会の牧師のですね、マッカースキー先生が説教してくださいました。で、そのマッカースキー先生がですね、先週の木曜日総会の会場で、一つの集会が終わったら私のこう袖をつかんで連れていくんですね。そしてこう肩をこうやってですね、そして指で何かを刺すんです。ハッピーが欲しいんだけれども、ハッピーが欲しいんだけれども、どこで手に入るんだって言うんですね。その指先をずっと見ますと、体の大きいメンフィス神学校の校長先生のイアハート・ブラウン先生が祭りっていう発表を着てですね、もう誇らしげに悠然とロビーをこう行ったり来たり見せびらかすようにして歩いてるんですね。直接聞けばいいのになと思ったんですけども、先生はですね、最初ハッピーハッピーって言うから、あれハッピーじゃなくてフェスティバルだと、ハッピーって意味じゃなくて祭りなんだって話したんですけど、そうじゃなくてハッピーのことを言ってたんですね。で、先生はですね、あれが必要なんだと、私はあれが必要なんだと、今度の日曜日にあれを着て講壇に立って、私は説教しなくちゃいけないんだっていうふうに私に話してました。多分もう時間もなかったので、成田のですねお土産屋さんで手に入るんじゃないか、そこで多分買えますよって言ったら、分かったって言ってですね、先生戻っていかれましたけども、多分今日さっそうとハッピーを着て、そして講壇に立ってですね、いつものように元気よく力強く説教されていることだと思います。その木曜日に行われました総会の一番最後のプログラム、閉会礼拝でですね、私は説教の奉仕をさせていただいたんですけども、その時に私たちカンバランド長老教会の信仰告白の最初のところに、ヨハネの福音書の3章の16節が引用されている意味についてですね、皆さんとご一緒に考えました。ヨハネの福音書の3章の16節っていうのは、もう皆さんもよくご存知の、神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、聖書の中の聖書って言われるその御言葉ですね。分厚い本当に辞書のような聖書のエッセンスが、そのところに込められている。私たちの教会はその宣教のために神様がお立てくださった教会なんだということを、わざわざその信仰告白の冒頭にですね、ヨハネの3章の16節を記すことを通して、私たちの教会はそのことを意思表示しているわけですね。神様の御心の中に私たちに対するそうした救いという思いがなければ、イエス様は会話を家に誕生する必要もありませんでした。イエス様は十字架におかかりになる必要もなかったわけですね。でも私たちを本当に大切に思ってくださいましたので、私たちがそのまま滅びるのではなくて、本当に私たちに永遠の命を与えたいということで、イエス様がわざわざ飛び込んできてくださって、会話を家に誕生してくださり、そして十字架にかかってくださった。ですから聖書というのはそのことを伝えているわけです。で、このことを、他の人たちよりもほんの少し先に知らされて、またそのことを喜んでいる私たち一人一人に 神様はですね、このことを今度他の人に伝えていくように、それが神様がカンバランド長老教会に与えてくださった、また私たちに与えてくださった使命であります。まあ、少し私自身の証をさせていただきたいと思うんですけども、ちょうど今から30年ぐらい前ですけれども、高校3年生の時に大学入学を控えまして、その不安とまた期待で胸を膨らませていた時期がありました。で、入学が決まった大学の聖書研究会の春の合宿に参加したんですね。で、当時私には一つの願いがあって、それはですね、大学に入ったら家を出て教会の近くで一人暮らしをしたいっていう、そうした願いでした。で、当時私が通っている教会というのは電車を3本乗り換えて1時間以上かけてそこまで行っていました。まあ、教会に行くのが楽しくてですね、日曜日が来るのが本当に待ち遠しい、そうした毎日でした。ただ家にいますと、いろいろと親から言われますので、早く家から出てですね、一人暮らしをしたい。ちょうど私の入学する大学が家からですと電車で2時間以上かかったところでしたので、それを口実にですね、比較的近いところに下宿したい、こういうふうに思ったんです。ところが、今から考えると当たり前なんですけれども、親の方は経済的な理由からなかなかうんとは言わない。私の方もですね、どういうふうに親を説得しようか、いろいろと考えていました。本当に親のすねかじんなのにも勝手なことばかり考えてるんですけども、で、そうした一方でですね、クリスチャンでしたので、本当にそのことが神様の御心かどうかということもこの心にかかっていました。で、そんな時にですね、キリスト社学生会のその春の合宿に参加したんです。で、講師の先生はフリーメソジスト桜ヶ丘教会というところの野田茂という先生でした。以前も講座教会で先生の本をもとに主要会を開いたことがあると思うんですけども、とても優しい穏やかな先生でした。で、その合宿でですね、私は思い切って、そのことを先生に尋ねてみたんですね。そうしましたら、その先生が、今日私たちがご一緒に読みましたこの聖書の箇所に出てくる同じ出来事を記したマルコの福音書の5章の19節の御言葉でしたけれども、それを私に開いてですね、話してくれたんです。ですから、そういう意味ですごく印象に残っている、思い出深い聖書の箇所なんですけれども、そのマルコの福音書の5章、お開きにならないで結構ですが、5章のですね、18節からちょっと読んでみたいと思うんです。イエスが船に乗られると、悪霊に取り憑かれていた人が一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。その聖書の言葉をですね、示された野田先生が私の目を見てですね、こんなことをおっしゃったんですね。松本さん、あなたは楽な方を選択してるんじゃないんですか、逃げてるんじゃないんですか。ご家族にイエス様を明かしするために神様が使わされていませんか、祈って考えてごらんなさいって、こういうふうにおっしゃったんですね。私にとって忘れることのできないとても大きな経験になりました。もうそれで私はもう下宿するのやめようというふうに思いました。今日のルカの福音書の8章の26節以下を見ていきたいと思うんですけども、この時イエス様にお供を願った人はですね、正気になる前に彼の地元ゲラサ人の地方において本当に恥ずかしいような生活をしていました。27節の中頃を見ていただきたいんですけれども、この男は長い間衣服を身につけず家に住まわないで墓場を住まいとしていたというふうにあるんですね。そういう生活をしていました。そのことみんな知ってました。そして少し飛んで29節の中ほどですけれども、この人は毎回汚れた霊に取りつかれたので鎖でつながれ足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては悪霊によって あれの絵と駆り立てられていたとあります。そうした彼がですね、イエス様と出会ったんです。35節を見ますと、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っていたって出てきます。これは私の想像ですけれども、正気に帰った彼は、今まで自分がこの村で集体を晒し人々に迷惑をかけたことを考えるだけでも、もう恥ずかしさのあまり、それこそ穴があったら入ってしまいたいような、そうした思いの中にあったのではないかと思うんですね。で、彼はどうしたかと言いますと、そうした古い自分に別れを告げまして、再出発をするためにイエス様にお供をしたいと、そう願い出た。もう過去は過去、そしてこれからっていうことでですね、新しいところで、誰も知らない、自分を知らないところで、もう一度一からやり直したい、そういうふうに思ってイエス様にお供を願い出た。38節を見ていただきたいんですが、悪霊どもを追い出してもらった人がお供をしたいとしきりに願ったと出てきます。しきりに願ったんです。イエス様はどうしたかと言いますと、それをお許しになりませんでした。もう一度38節と39節を読んでみたいと思いますが、悪霊どもを追い出してもらった人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。彼は実家に戻したんですね。地元で生活の、その生活の座で、生活の場で証しをするように彼に求めて、そして彼をその家に戻しました。で、そしてそう言われた方の彼はどうしたかと言いますと、今日の39節の後半を見ますと、その人は立ち去り、偉いなと思うんですけども、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めたって書いてあるんですね。で、先ほどのマルコの福音書の結末を見ますと、それで終わったのではなくて、人々はみんな驚いた、そういうふうに出てきます。つまりその彼がイエス様に言われて、イエス様からもう一度こう託された使命を持って自分の家に帰って、村に帰って、そしてイエス様が、神様が自分にどんなことをしてくださったのかっていうことを証しし始めた結果、人々はみんな驚いた。つまり彼はイエス様の証、イエス様の召しに応えて、証し者として証し、そしてその実りをですね、その村の中で見ることができたっていうことなんですね。このことの関連で今日もう一箇所聖書を開きたいなと思ってきたんですけども、今日のこの説教の用紙に印刷していただきました。ペテロ第一の手紙の3章の15節の御言葉です。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさいとパウロは言いました。今日のゲラサの人の証しの出来事、そして今お読みしました使徒ペテロの言葉の、この短い二つの御言葉を読むだけでもですね、私たちクリスチャンはイエス様を証しするものとして召されているということがわかりますね。自分の幸せだけのためにクリスチャンになったんじゃない、目的を持って私たちを神様選んでくださった。ではここでペテロが言うところの私たちの抱いている希望って何でしょうか。先ほどのルカの福音書を見ますと、悪霊に疲れていた彼の願いに対しましてイエス様の言葉が出てきますね。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさいっておっしゃったんですけども、私たちがしたことではなくて、神が私にしてくださったこと、これが私たちの心の中にある希望であります。神様がここにおられます皆さんになさってくださったことって何でしょうか。イエス様がこういうふうに言われたら、私たちは何を思うでしょうか。この人はですね、イエス様から目を見られて、あなたの気持ちは分かったけれども、でも 神様のことを知らない人があなたの家族にいる、あなたの村の村人たちの中にいる。だからあなたもそのことで喜んでるけれども、ぜひその人たちにあなたと同じ恵みを伝えてあげてほしいっていうことでですね、自分にしてくださったことをことごとく伝えなさいと、こういうふうに彼に言ったわけですね。神様が皆さんに与えてくださったことって何でしょうか。今年の私たちの教会の主題聖句、味わい見よ主の恵み深さをっていう主題聖句ですけれども、本当にそうした意味でこの救いの恵みをですね、私たちもう一度味わいみたいと思うんですね。この時イエス様はクリスチャンなりたての彼に対しまして、まず求めたことは、神があなたになさ、あなたになさしてくださったことが何であるか、神様何をしてくださったのか、それで何であなたは喜んでいるのか、そのことを思い巡らしてみなさいということだったんです。同じ出来事を記録しているマルコの福音書では、この時のイエス様の言葉が、主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさいというふうに、もう少し言葉を添えてですね、書かれていました。ですからこの神様があなたになさしてくださったことっていうのは、マルコの福音書のイエス様の言葉を使うならば、主があなたを憐れみあなたにしてくださったこと、そういうふうに言い換えることができると思います。私たちは、私なんかよくそうなんですけども、自分がこう人にやってもらっているときはですね、なかなかそのありがたさがわからなくて、当たり前のように思ってしまうことがあるんですけども、自分が今度人に何かをするときになるとですね、そのことを通して、自分が同じことを他の人からやってもらったことの、ありがたさっていうのを改めて教えられることがあります。そして感謝の思いに満たされることがあります。神様がイエス・キリストにあって、どのように私たちを憐れんでくださったんでしょうか。私たちやこの私の救いのために、神様はイエス様、イエス・キリストにあって一体何をしてくださったんでしょうか。そして今、聖霊なる神様を通して私たちに何をしてくださってるんでしょうか。でこれを一言で言うと、よく聞く言葉ですけれども、キリストの福音というふうに言うわけですね。キリストの福音であります。でそれを主イエス様は彼に対して自分の言葉で、自分の証を通してことごとく話して聞かせなさいっておっしゃったんです。その福音を身内の人、つまりあなたが証人として神様から派遣されている、あなたの家庭、あなたの職場、あなたの学び屋で、そのことを証ししていきなさい。福音を、このその灯火をですね、そのマスの下に隠すんじゃなくて、それを掲げてそのことを伝えていきなさいとイエス様は言われる。別の言い方をするならば、本当にクリスチャンになった喜び、救いの喜び、神の子になった喜びをどういうふうに表現するかということであります。洗礼を受けてほやほやの頃ですね、またこの御言葉を私はいただいて、そして下宿じゃなくて家で明かしなくちゃと思いながら、毎日考えてましたけども、本当に家族にですね、イエス様のことを伝えるのがいかに難しいか、もう私の部屋行ったらこんなひっちゃまけなかっちゃがるの中でですね、母親に明かしてもですね、あなたそんなこと言う前にこっちどうにかしなさいと言われたら、もうそれでおしまいであります。そういう一つ一つのことを考えていかなくちゃならない。私のことをよく知ってますので、言葉と行いがいかに離れているかというのは母親はよく分かってたわけですね。また改まって話すのもなかなか気恥ずかしいわけであります。そうした時に、その大学のそのクリスチャンの仲間がですね、私のところに来て一緒に食事をして、そして一緒にこう泊まってくれたんですね。家に私に泊まってくれました。そうしましたら、本当に不思議なんですけども、私の両親が私の友達に一生懸命信仰の質問をするんですね。聖書の質問をするんです。いろんな質問をしました。 私はそのやり取りを聞きながら面白いなと思いました。面と向かって私には質問しないんですけども、親父やおふくろはこういうことを知りたかったのか。そういえば自分も洗礼を受ける前にですね、心に引っかかっていたことだなって思いました。私たちがクリスチャンでない方からですね、なぜ洗礼を受けたのって言われたら、私たちはどういうふうに答えるでしょうか。さっきペテロは、希望を求める人がいたらいつでもそのことに答えて、そのことをその人に答えられる備えをしておきなさいと、この手紙の中で述べているわけですけども、なぜ洗礼を受けたのと聞かれたら、私たちは答える備えができているでしょうか。クリスチャンになった後、そうした場面にですね、何度も何度も出くわすわけですけれども、その度、隠してたら別ですね、隠してたら別です。でも自分がクリスチャンだっていうことを表明した次の瞬間ですね、みんな、なぜっていうことを必ず出てくるわけです。そうした純粋な真剣な問いかけに対して、私は本当に適切な答えを返せない自分を何度も発見してきました。なぜ？自分でもその聖書の内容がよく分かってないからです。神様が私にしてくださったことをうまく言葉で説明できないからです。今日の聖書の箇所でイエス様は、自分の家に帰りなさい、そして身内の人に主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさいとお命じになられますが、私の方ではその備えが残念ながらできていないんです。先ほどの使徒ペテロの言葉にもですね、心の中でキリストを主と崇めなさい、あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさいとありますけれども、それができていない自分に気づかされるわけですね。証しをし始めますと、ここで使徒ペテロが言うところの、いつでも弁明できる備えをしなさいと言われるんですけれども、この備えこそがですね、実はこうして聖書を学ぶことの一つの大切な目的なんです。私たちは聖書を読み、御言葉を自らに語られたものとして自分に当てはめて聖書の御言葉を聞く、そうした営みの目的の一つは、ここにおられます皆さん、お一人お一人のクリスチャンが主イエス様のお命じになったご自分の家に帰って、そして身内の人に、主がいかに私を憐れんでくださって、私のために何をしてくださったのかということを知らせなさい、そうした命令に応えるものとして今こうして集められているということであります。また私たちの信仰の大先輩のペテロがですね、あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさいという言葉に倣って、その証の備えをさせていただくことであります。今日の週報の第2部に、6月の29日に行われる、賜物感謝励まし会のお知らせが載っていますけれども、私たちは新年にお捧げした神様へのお捧げカードをもう一度半年経ちましたので、そのことを確認したいと願っているわけですね。そのお捧げカードの一番後ろのページに、その時に私たちは名前をそこに記入しました。本当にもう一度その方たち、それが私たちの身内の人です。神様が私たちをその方たちのところに派遣されているんですけども、もう一度その方たちのことを覚えて祈りを厚くしていきたいなと思うんですね。私たちは伝道とか宣教とか証と言いますと、名前も顔も知らない不特定多数の方々を問題にしやすいんですけれども、私たち一人一人が一人の方のために具体的に祈っていくってことは本当に大切なことであります。今日の聖書の箇所でイエス様が使わしたのは不特定多数の人ではなくて、非常に具体的に彼の身内の人、身内の人っていうのは私のことを知っている、また私もその人のことを知っている、そうした関係の中で証しをするようにと導いておられるってことを覚えたいと思います。そして繰り返しになりますけれども、証しをするためにはどうしてもその備えが必要です。証しすべき事柄の中身を知り、その中身に心底惚れていなければ、 証にも力が入りません。今日の説教の用紙にも印刷していただきましたけれども、使徒パウロもですね、コリントの第一の手紙の15章の19節でこういう言葉を言ってるんですね。私は最初読んだ時にびっくりしました。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものですってパウロは言いました。私たちはこの世にあってですね、キリストに単なる希望しか持ってないんでしょうか。そしたらあなたは一番哀れな人だって。私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけならば、私たちは全ての人の中で一番哀れなものだとパウロは言いました。単なる希望じゃなくて、ものすごい希望を主イエスに持つことができるんだということです。全面的に確信を持つことができるんだということなんです。今日はいろんなところを引用していますけれども、ローマの信徒への手紙の10章ではですね、パウロは次のように言いました。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。つまり私たちの身内の人、私たちの周囲の方々を救うために、私をそこで生かしてくださっているのが神様だということです。世界の中で何十億というお父さんのうちに、我が家の子供たちのためにお父さんとして召されたのは私一人だということです。何十億といるクリスチャンの中で、私の身内、私の家族、職場、地域のクリスチャンとして使わされているのが、この講座教会の私たち一人一人であります。主から派遣されてそこに行くんだ。ですから礼拝の中で毎週派遣の言葉というのはそういう意味なんですね。これからその主イエスの御名を身に帯びて派遣されていくんです。ぜひこの今日の39節、自分の家に帰りなさい、そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさいとおっしゃったこのイエス様の言葉、この大切な言葉をこの1週間私たちのものとして、なかなかすぐにできないかもしれないけれども、祈るところから始めていきたいと願います。お祈りをいたします。